本日の聖書箇所は新約聖書のルカの福音書1章46節から55節です。シンガポール日本語教会ではキリスト教会では新改訳聖書の第3版を使用しております。では司会者が拝読させていただきます。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしい発した目に目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしく者に優位にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。それではクリスマスの約束と題して松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、改めまして皆さんこんにちは。今日はようこそおいでくださいました、子どもたちがあちらでアクティビティやっていますので、大人がこちらに残ってもうしばらくお付き合いいただきたいと思います。おそらく4時半ぐらいまでアクティビティやってると思いますので、あんまり早く来られても困りますよとは言われてますが、だいたい35分ぐらい大人向けのメッセージをしたいと思います。お付き合いいただけたら幸いです。12月25日、今年の12月25日の夜中越して12時10分から小田和正のライブ番組でクリスマスの約束っていう番組が TBS で放送されるそうです。先日ヤフーニュースでそれを見て、あ、今日の僕のタイトルクリスマスの約束だからそれパクったんじゃないかっていうふうに思われたら嫌だなっていうふうに思いましたので、一応言い訳しておきますが、そのニュースを見る前に私は今日のメッセージはクリスマスの約束と名付けました。まあ、小田和正さんすごいですね。72歳でね、精力的にライブを続けていらっしゃって大したもんだなと。私も72歳の時に精力的にメッセージをし続けている牧師でありたいなと思っておりますが、まあ、彼のそのライブの番組のタイトルがクリスマスの約束であるというのを見て、中身は知らないんですけどね、やっぱり一般の方にとってもクリスマスというものと約束っていうものは関連付けて考えられているんだなっていう印象がありました。もちろん一般の方にとっては恋人との約束とかね、家族との約束とかっていう意味かもしれないけれども、私たちにとってもクリスマスってのは約束っていう概念と切っても切り離せないんです。で、最初私はですね、2つの テーマを考えてどっちにしようかなと思ったんですが、約束の成就、ちょっと固いなと思ってクリスマスの約束にしたんですけども、まさにクリスマスっていうのは神様の約束の成就と言えるなと思います。聖書の中には神様の約束が満ちてます。それを見ていくと神様って相当約束がお好きなんだなっていうふうに思うほどです。皆さん約束好きですか？約束するの好きですか？約束されるの好きですか？約束するとね、絶対守んなきゃならんぞってね、ここで守んなかったら信頼されなくなっちゃうから気をつけようとか、そして約束すると今度はこの約束を聞いた相手は僕の約束を信じてくれるだろうかっていう懸念もあるかもしれません。まあ、ちょっと面倒くさいことですよね、約束するっていうのはね。気が向いたらするよっていうのは楽なんですけども、しかし神様は気が向いたらするじゃなくて絶対こうするっていう約束を聖書のあちこちに語っています。その中でも特に重要な約束が何かって言ったら、絶対私は救い主を送るよっていう約束なんです。救い主のことをギリシャ語でキリストって言います。ヘブル語でメシアって言います。 メサイアって言葉知ってますね。ヘブル語ではメシアって言うんですね。それでいよいよ神様がご自分の約束を実現させるという時が近づいた時に、神様は舞台設定を始めるんです。この救い主を生み出すために絶対必要な登場人物は誰か。それは救い主を産んでくれる女性がいなければならない。しかもその女性は結婚した女性であったとするならば、人間の原罪を引き継いだ形で救い主を産むことになってしまうから、結婚はしていない処女でなければならない。しかし処女がお腹が大きくなってしまったら、それはその人にとって非常に危険なことで、特に今の時代と違って2000年前のユダヤ人の世界ですから、そんな不自然なことっていうふうに捉えられるのは当然のことですので、もしかするとそれは石打ちの刑に当たるかもしれない、もしかすると婚約者から離縁されるかもしれない、そういうリスクを負ってでも、分かりました、神様、あなたから与えられた使命を私は引き受けますと言ってくれる女性でなければならないということで、神様の目は全地を甘く見渡し、そしてガリラヤ地方のナザレという旧約聖書に一回も出てこないぐらいの寒村に静かに住んでいたマリアという処女に目を留め、ご自分の天使ガブリエルを彼女のところに行ってくれというふうに使わせたのであります。マリアさん大したもんだなと思います、当時のユダヤ人の習慣考えると、彼女の年齢は15にはなってませんね。13か14ですよ、それぐらいの女の子にガブリエルが現れて、そして先ほど皆さんがお聞きしたような内容が語られたときに、彼女は最終的にこう言うんです。お言葉通り好みになりますように。神様のご栄光のためなら私をいかようにでも用いくださいというふうに彼女は言うんです。そしてその天使からのお告げを受けたマリアが、自分のことを一番よく理解してくれるだろうと考えたのは親戚のエリサベツです。彼女はユダの産地ってところに住んでまして、この13子の娘がですね、そこまでエリサベツのところまで行くんですよ。でその時にマリアが感動して歌った歌が、いわゆるマリアの賛歌と呼ばれるものであります。それが今日の聖書箇所でした。今読んでいただいたルカの1章46節から55節までがマリアの賛歌と呼ばれるものなんですが、今日はその全部を見るつもりはありません。冒頭を見ましょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます、という神への賛美から始まるんですが、私が注目したいのはたった一節です。一番最後の節、つまり55節だね。これです。ご一緒に読みましょう。はい。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。ちょっと時間的なことを申し上げますと、イエス・キリストの誕生は今からだいたい2000年前、そしてアブラハムという人はそれからだいたい2000年前の人です。だからここでマリアがアブラハムって言ってるのは、自分の時代から2000年前に生きていた、そして旧約聖書に登場するアブラハムのことなんですが、彼女がね、この言葉を言ったということは、アブラハムとその子孫に語られた通りですっていうことは、今私の身に起きていることは何の前触れもなく突然神様の、気持ち一つでちょっとマリア頼むよって言われたんじゃなくて、実はこれは先ほどから話題にしている旧約聖書の中で数々語られていた約束の成就である。つまりアブラハムに約束したこと、アブラハムの子孫に約束したことがいよいよ成就するという時に、神は私を用いようとしておられるんだというふうに彼女は理解したのです。これ見るとね、すごい人だなと思いますね。13子の娘がね、聖書をよく知ってたんです。だから女性が聖書教育受けてたのかって、そんなこと言えませんね。本当にマリアはしっかりと聖書を勉強していた人であったので、今自分の身に起きていることが聖書に語られているたくさんの約束の成就であると理解したわけです。つまりイエス・キリストっていう方は、ある時突然現れて普通の人ができないような奇跡をいっぱいやってみせて、ほらすごいだろう、私はメシアだよ、さあ信じなさい と言った方ではないんです。何千年も前から数えきれないほどの約束があった、その一つ一つを成就した形でお生まれになった。だから私たちは安心してこの方こそ救い主であると信じることができるのであります。ですので今日私が目指すものは何かっていうと、この時マリアが、ああ今私の身に起きたことはアブラハムとその子孫に語られたことなんですねと彼女が理解したのと同じ理解を私も持ちたい、まあ、同じまでいくかどうかわからないけどそこに近づきたいというのが今日のこのメッセージを通して私が向かいたい方向性であります。それを理解するためには旧約聖書の最初のページまで遡らなければなりません。神様は創世記一章でこの世界を美しく作りました。海の中にはこんな美しい生き物、陸の上にはこんなに面白い生き物、そしてその最後にその集大成として冠として人間を作られた。人間が生まれてもそこに空気がなければ水がなければ食べ物がなければ生きれないわけですから、先に必要なものを全部準備した上で人間を作った。アダムはすごく嬉しかった。でもちょっと寂しさを覚えたのは、神様ってすごいよねねえワンちゃんって言ってもあんまり答えてくれない。ねえライオンくんって言ってもダメなんですね。この神様に対するすごいよねっていう気持ちを共有してくれる誰かが欲しいなと思った。そこで神様はアダムに深い眠りをもたらし、眠っている間に可愛いエバちゃんを作ってくれたのであります。アダムは神様が作られた数々のものを喜んでいたけども、一番嬉しかった神様からのプレゼントはエバちゃんでありました。神様ありがとう、こんな嬉しいプレゼントありません。まあ一足先にアダムは生まれてましたから、エバちゃん僕がねエデンの園を案内してあげるよ、エデンの園はねこういうふうになってるんだよ、まあ聖書には彼らが白馬に乗ったとは書いておりありませんのでこれは推測の世界ですけれども、そしてね見えるでしょうあの木、あれね善悪の木って言って、あの木以外の木の実は何食べてもいいんだけども、あれだけはダメね。分かったエバちゃん、分かったよ、そんなの簡単じゃない、だって他の食べきれないほどいっぱいおいしいものあるんだから、あれ食べなきゃいいだけでしょ、簡単よって言ってたんですが、ある時エバが無防備にそこに近づいたのかな。そしたらサタンが蛇を通して彼女に語りかけ、おいしいよ、頭良くなるよというふうに騙って、食べてしまった。そしてアダムにも与えたんです。神様がいつも通りやってきました。いつもだったら神様お待ちしてました、お会いしたかったですっていうところを、やべえ隠れろって言って、彼らは木の陰に隠れた。神様が聞きました、どうしたんだ、どうして隠れるの、いつも私が来たら大喜びで迎えてくれるのにどうして今日は隠れるの、まさかあの善悪の知識の木の実を食べたんじゃないよねと聞いたときに、アダムが何と答えたか。さすがに食べてないと嘘をついても神様には見抜かれるから、いや食べましたけど、でもあなたが私の横に置いたこの女がくれたから食べたんです。さっきまでエバちゃんエバちゃんって言ってたのにね、もう名前も呼びたくない、あなたが私の横に作ったこの女が悪いんですみたいなね、元を正せばあなたが悪いんじゃないみたいなね、まあ、こういうのを日本語で天につばするって言うんですけども、とにかくこれが今日私たちがよくやる責任転嫁というものであります。罪の力ってすごいね。それから10年後に罪はだんだん人の世界に入ってきましたが、一瞬のうちにね罪が入り、それまで仲良し恋しだった2人の関係に亀裂が入り、その前提となるのは神との関係に亀裂が入るということであったのであります。その結果彼らはエデンの園から追い出されるんですけれども、でもすごいのはね、彼らがエデンの園から追い出される前に神様からの第一番目の約束があるんです。クリスマスの約束、それが創世記3章15節。ちょっと難しいんですが解説します。ここで私って言ってるのは神様です。お前って言ってるのは今回エバを騙したサタンです。
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼って誰？女の子孫と呼ばれている人物は、お前サタンの頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。というのが第1号のクリスマスの約束だったのであります。これサタンも聞いてますからね。何だに？俺の頭を踏み砕くって？誰が？女の子孫とか言ってるのは誰だそれは。私たちはみんな男と女の子孫です。お父さんとお母さんがいます。でも先ほど申し上げたように、お父さんとお母さんから生まれたら罪の性質も受け継いでしまう。だから罪の性質を受け継がない女だけから生まれた子孫という名称がここに使われています。これはね、1189章ある聖書の3章目の言葉です。もう本当に冒頭の部分ですね。これ以降聖書を読む人は、じゃあこの女の子孫ってどのファミリーラインから出てくるんだよ、どこの地域から生まれるんだ、いつ頃生まれるんだっていうことが関心事となって聖書を読み進める。昔ウォーリーを探せっていうのがありましたけどね、まさに女の子孫を探せっていう感じで、これ以降聖書を読んでいくんです。細かく言うといくらでも細かく言えるんですが、時間が限られてますのでポンと飛びますけれども、この後創世記の12章まで行きますと、アブラハムという人物が登場します。そして神様は彼を選ぶ。創世記22章の18節、これ神様がアブラハムに語った言葉です。ご一緒に読みましょう。はい。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。さあ日本語では分かりにくいんですが、聖書の中であなたの子孫っていうときに複数形で言う場合と単数形で言う場合があるの。複数形だったら英語で Your descendants って言うんです。単数形だったら Your offspring って言うんです。これはどっちかっていうと単数形です。単数形で言った場合のアブラハムの子孫っていうのは救い主のことなんです。だからアブラハムの子孫から救い主が生まれて、その方は国々を祝福するようになるということが創世記の22章まで来るとわかるんです。ですからアブラハムがいます。でも彼も死にますね。その後誰が引き継ぐ？イサクが引き継ぐ。彼も死にますね。その後誰が引き継ぐ？ヤコブが引き継ぐ。でもヤコブにはね、12人も息子がいるんですよ。この12人のどれがメシアのファミリーラインになるんだろう。まあ有名な点から言うと11番目のヨセフってのは有名なんだけども、あ、きっとヨセフかなと思いきや違います。知ってますか皆さん？4番目のユダであります。なんでわかんの？創世記49章の10節にこう書いてます。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て国々の民は彼に従うという予言を通して、そうか、ユダのファミリーラインからあの女の子孫と呼ばれる救い主が生まれるんだなっていうことがわかります。でこの時からさらに時代がずっと進んでいって、このユダ部族の中から有名な人が生まれるの。誰かっていうとダビデ王であります。キングデイビッド。そしてこのダビデに対して神様はある場所で約束をします。第一列代記17章14節、ご一緒に。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。彼って呼ばれているのはダビデの子孫として生まれる人物のことであります。でここまで来ると、さあもう一回ちょっと時代的な区分考えてください。イエス様は今から2000年ぐらい前、アブラハムはそれからさらに2000年ぐらい前、ちょうどこの中間に来るのがダビデなんです。だからダビデっていう人は今から3000年前の人と覚えておくといいですね。そのダビデの子孫として何年後とは言ってないよ。今私たちは未来から見ると1000年後だって知ってるけども、この時点で何年後とは言わないけども、 ダビデの子孫としてそのメシアは生まれるっていう約束がここで与えられてるんです。だからメシアのことを別名 Son of David、 ダビデの子っていうふうにユダヤ人は呼ぶようになったのです。じゃあこの救い主はどこで生まれるんだ。そりゃダビデの子として生まれるんだからダビデの町でしょう。ダビデの町ってどこだ。ダビデの町ってベツレヘムなんですね。それで御箇所の5章、これキリストが生まれる700年も前の話ですよ。皆さん、700年も前にその救い主はどこで生まれるっていうことが約束されたんです。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。しかもすごいのはね、ベツレヘムエフラテって言ってるでしょ。ベツレヘムって実はイスラエルに2カ所あるんです。ガリラヤ地方のベツレヘムとユダヤ地方のベツレヘム。そこにも曖昧性を残さないために神様はベツレヘムエフラテっていうことによって、ユダヤ地方のエルサレムよりちょっと南にあるベツレヘムというふうに指定したんです。後でその約束に曖昧性を残さないためであります。また名前がいいね。ベツレヘム、ベツとレヘムからできた言葉です。ベツっていうのは家です。レヘムっていうのはパンです。パンの家、いいじゃないですか。まあ小麦がたくさん取れる穀倉地帯ではあるんですが、命のパンとして来られたイエス・キリストを生み出す場所としてはハウス・オブ・ブレッド、一番ぴったりな名前だと思います。神様ちゃんと全部考えてますね。ところが皆さん思い出してください。神様がイエス様を生み出すお母さんとして選んだマリアはどこの人ってさっき言いました。ガリラヤ地方のナザレだって言いました。イスラエル北部のガリラヤ地方のナザレの人なのに、今の予言はユダヤ地方のベツレヘムで生まれるってことになってるの。150キロも離れてるんですよ。無理でしょこれ。ああ仕方ない。まあ100個約束して1個ぐらい当たらなくてもいいか。まあ人間だったら許されるね。100個約束して99でちゃんと守ったら相当信頼できる人だって話になりますよね。でも神様はね、そんなこと許さないの。それは神の栄誉に傷がつくんですよ。だから100個約束したら絶対100個とも約束に成就する。じゃあどうやってナザレの人がベツレヘムで出産するようになるの。いきさつ知ってます。知ってますよね。ローマ皇帝が人口調査をするから、それぞれの本籍地に帰って人口登録をしろと言われて、そしてヨセフはダビデの家系だから、ダビデの町の出身だからベツレヘムに戻って、その時に身重物をマリアも連れて行った時に生まれる生まれるって生まれたわけだ。全部ぴったりです。クリスマスの約束ってすごいですよね。そのことが書かれているのがルカの2章の4節5節ご一緒に。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。そこで生まれたのがイエス・キリストであるということであります。クリスマスの約束であります。まあその他に、じゃあ聖書はどんな約束をしているのか3つ見たいと思いますが、1つは有名なのがこれですね。イザヤ7章14節ご一緒に。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。イエス・キリストが生まれる700年も前からその方は処女を通して生まれる、人間の罪の性質を持たない方として生まれるために処女を通して生まれるという予言がここにあった。インマヌエル、聞いたことありますか。エルっていうのは神って意味です。イマヌエル、神我らと共にあり、神であるお方が人類の歴史の中にご介入くださるという意味であります。ところがそういうお方が、さっきの子供向けのメッセージでも語りました通り、どうやって死ぬんですか。そのことも約束されてます。イザヤ53の5、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 どうして救い主が殺されるの？しかもその殺され方っていうのは差し通されるような殺され方。皆さん、ユダヤ人の死刑の方法っていうのは石打ちなんです。その人が死ぬまでみんなで石投げるんです。でもここでは差し通される死に方って言ってるでしょ。イザヤはイエス様より700年前の人なんですが、その時点でまだこの地上に十字架刑っていうのは存在しなかったんです。この後ローマ人があの最も恐ろしい死刑方法を考案したんです。でもイザヤはそれを予言して、彼は差し通される方法で、釘で差し通される方法で死ぬんだっていうことを約束しました。そして最後に詩編の16の10、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。これはメシアが死ぬんだけれども復活するんだっていうことを予言した聖書箇所であります。全部成就しました。処女から生まれます、十字架で死にます、しかし復活します。神様がこれほどまで約束をされる理由って一体それは何なんでしょうか。第一の理由、それはその約束が成就したときに、本当にその通りだったね、本当に聖書に書かれている通りだったねっていうふうに分かるようになるためであります。今私はほんの少ししかご紹介しなかったけども、今私が紹介した予言だけでもそのすべてにぴったり当てはまる人物って人類歴史上一人しかいません。誰ですか？ナザレのイエスです。だから実現したときに、あのイエスこそ旧約聖書の中で約束されていた救い主なんですねっていうことが分かるようにしてくださった。さあ、約束のもう一つのポイントは、先ほども申し上げたように、神様は私たちに約束したでしょ。私たちに何を願ってんですか？信じることを願ってんです。だから聖書において信仰っていうのはそんなに大切なんですね。神様があなたに願ってるのは、いい人になることも願ってるかもしれないけども、それ以上に一番願ってることなんだか知ってます？ご自分の約束を信じてほしいってことです。これが神様が一番願ってるんですね。そして神様の約束を信じた、そしたら本当にそうなった、信じた、そしたら本当にそうなった、それが繰り返される中で私たちと神様との信頼関係がさらにさらに深まっていくこと、これが神様が私たちにこよなく願っておられることであります。先週の水曜日、悲しいニュースが世界中を駆け巡りました。アフガニスタンにおいて人道活動をしていた中村哲という医師が銃弾に倒れました。最初は命に別状ないっていうから安心してたらお亡くなりになりました。去年73歳。私もまあまあ知ってましたけども、でもこの時以来もういろんなドキュメンタリー見てすごく考えさせられましたね。彼の死を通して逆に多くの人が彼を知るようになったんじゃないかなと思います。福岡生まれですね。中学校3年生の時にバプテスト教会に行かれてイエス様を信じたクリスチャンです。九州大学の医学部を出て38歳の時にパキスタンに医師として行った、ペシャワール会っていうのを作りました。でもそのパキスタンの場所はアフガニスタンの国境の結構近くでもあった。アフガニスタンの国境近くには難民がたくさんいたんです。その難民の患者もどんどんと運ばれてくるようになりました。それでアフガニスタンにも診療所を作る必要を覚えて、彼はアフガニスタンに行って何人かのリーダーたちにその話をした。その時に言われたのが、やったはいいけど辛くなったらさっさと帰るんじゃないのって言われて、そんなことはしませんって約束した。最初はね、なかなか約束信じてもらえないだろうけどね。でも1年5年10年経つ中で、この人が言ったことって本当に信頼していいんだっていうことを勝ち取っていった人であります。アフガニスタンっていうとオサマ・ビンラディンが有名ですけども、でもあのことよりももっと大きなことは、実はその時代に100年に一度という大干ばつがあったんですよ。 もう大地が地割れしてるの。あれほどなんか希望を失うような光景ってないですよね。水って本当にありがたいな。こんな緑の中で私たちが生活できるってどんなにありがたいことかなって思うんですけれども、きれいな水がないから汚い水を飲む。ただ子どもたちがどんどん感染症になって運ばれてくるんですよ。もうひどい皮膚病なんです。どうしてこんな風になったんですか。水がないんです。その時彼が分かったんです。100人の医者を呼べっていうよりは1本の用水路を作った方がいい。だから彼にとって用水路を作ることは人道支援じゃないんだよね。医療行為なんですよ。きれいな水がないと人は癒されないってことが分かったから、1本の用水路、そして白衣を脱いで彼は井戸を掘ったのであります。ところがいくら掘っても掘っても足りない。そこでどうしたか、まあ、アフガニスタンにもですね、クナール川っていう絶対に枯れない大河が流れているんですけども、そこから水を引っ張って灌漑用運河を作ったら、あの地割れしているような干からびた大地にもう一度緑が戻るんじゃないかという、とてつもないことを彼は考えた。考えるのは誰でもすると思うけども、そこを実行するってのはすごいですよね。医者ですよ。土木工事全然素人ですから。でも日本が昔江戸時代に福岡県で作ったそういう手法を彼は参考にして、頭がいい、行動力がある、しかしその根底に愛がある、この3つがあったんですね。そして彼はこういう運河を作ったのであります。伸ばして伸ばして25キロ、でその周りがね、干からびてたのがだんだん緑が戻ってくるんですよ。皆さん、水があると緑が戻るの。緑が戻ると作物ができるの。作物ができると人が帰ってくる。そこには働く、労働する人々がいる。笑顔が戻る。子供たちの笑い声が戻る。走り回ってキャッキャと叫ぶ子供たちがいる。美しい光景ですよね。そこで一生懸命収穫物を取っている男が言ってました。こんなに忙しかったら戦争なんかやってる暇ないよって。本当にその通りですよね。暇だから戦うのであります。朝から晩まで食べるために一生懸命働いてたら戦争なんかする暇ないんですね。しかも彼らはお金がないから傭兵になるんですよ。そうすればどっちにつくかどうか、そんなことどうでもいい。お金をもらって家族が食べられるっていうことを求めて兵隊になる人たちがアフガニスタンにたくさんいたんだけども、緑が戻ったら難民キャンプから人がどんどん戻ってきたんです。そしてその地域にですね、私が見たドキュメンタリーでは60万人分の食料ができるようになった。まだ彼の知っていることは道半ばでありました。あと20年、93までやるつもりだったんだ。すごいですね。私58でそろそろ年だなんて言ってらんないなと思いましたけども、あと20年はアフガニスタンのために働きたいと言っていた矢先の出来事でしたから、本当に残念だったんだけども、彼がインタビュアーから聞かれた、先生、一番大切なことって何ですかと聞かれた時の彼の答えに私は感動しました。それは現地の人々との信頼関係です。これがなければできません。現地の人々との信頼関係、私が信頼される立場でなければこんなにたくさんの人たちが私についてきてはくれなかった。そしてその信頼関係を築き上げるのに彼は38から73まで35年かかってんだ。イエス様が30数年間この地上生涯を歩まれたって意味が分かったような気がする。パッと来て私メシアですって言っても誰も信じないね。赤ちゃんの時から一緒に育って、一緒に生活して、一緒に汗流して、一緒に涙流して、その大変な思いをしたから、この方はこれほど多くの方に信頼されるようになったんだなと思います。神が私たちとの間に一番求めている関係って何かって言ったら信頼関係なんです。神様が与えているこれほどたくさんの約束を信じてくれるか、私が語ったということで信じてくれるかっていうことが神様の最大の関心事であります。さあ、イエス様ご自身もいろんな約束してます。一つだけ見ます。マタイの16章21節、これはあと半年後に十字架にかかるっていう時期です。その時に語った言葉です。イエス・キリストが弟子たちに、それまで3年間寝食共にした弟子たちに語った言葉です。一緒に読んでくださいますか。はい。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って 長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。これはイエス様の約束です。弟子たちびっくりしたね。エルサレムに行って殺されるんですか？でも3日後に復活するからなんてちゃんと言ってんのね。全然聞いてないの弟子たち。約束を真面目に聞いてないの。だからイエス様十字架にかかった時にみんな蜘蛛の子散らすように逃げ去ったんです。誰一人として復活するなんて期待してた人はいません。だから復活のイエス様が現れた時でさえ幽霊じゃないかって思ったぐらいなんですよ。いかに人間がね、神様から約束されても本当かなっていうふうな耳で聞いているかということがよくわかるような気がするんですけども、でも逆に言えばイエス様がおっしゃった通り、約束された通りのことが起きた、そのことによって弟子たちは間違いなくこの方は救い主だって分かったんです。約束ってそういうんだね。あらかじめ言っておいたことがその通りになったら、この方は信頼できる方だっていうことになるわけです。それがイエス様が弟子たちとの間に、私たちとの間に求めていることであります。もうすでに成就した約束たくさんあります。その中の一つは2000年前のクリスマスに成就しました。でも聖書の中にはね、まだ成就してない約束もいくつかあるんです。何ですか？これです。最後の言葉ですね。これはイエス・キリストが天に帰っている行くところを弟子たちが見上げているところに現れた二人の天使によって語られた言葉です。最後の御言葉ですから一緒に読んでくださいますか？はい。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。この約束信じます？1回目に来られる約束は信じましたね。その通りになりました。この約束信じますか？この方の約束は100個約束したら100個とも信じられるんです。っていうことはね、この方はもう一度帰ってこられるんです。それをキリストの再臨と私たちは呼ぶんですが、そして今の世界情勢を見ると、刻々とその時が近づいているということを私たちは知ることができます。1回目に来るということの約束を守ったイエス様は、2回目に来るという約束も必ず守ります。その時に本当にやるとは思わなかったって慌てふためかないように気をつけましょう。お待ちしておりましたと備えをして待って、この方を受け入れる私たちでありたいなと思いますね。先週から始まったこの時期、さあアドベントクランツがありますが、今日は2つ目のろうそくに火が灯されました。今日はアドベント第2週。アドベントって何ですか？日本語で言うと対抗節。対は待つ、抗は下る、すなわち御降誕ね。御降誕を待ち望む季節、これがアドベント。まあ12月25日を待ち望む季節と言ってもいいんだけども、でも御降誕を待ち望むってもう来たじゃないですか、2000年前に。これ以上どうやって待つんですか？私たちがこのアドベントという季節を毎年過ごすのは一度目に来たことじゃない。2回目に来られた時に、私は用意できているものとしてこの方をお迎えするんだということの訓練として与えられているのがアドベントの時期であります。この方の約束は絶対成就します。ですから私たちはこの方の約束に信頼して待ち望みつつこの時期を過ごしたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、アドベント第2週の日曜日となりました。今日は子どもたちも大人の皆さんも集まって共に 2000年前に何が起きたのかということについて学ぶことができました。そして今私たちはあなたが約束されたことは寸分たがわず成就するんだということを確認させていただきました。どうか私たちが話半分に聞くんじゃなくて、しっかりと神の約束を受け入れ、そして信頼し、待ち望むものとして歩んでいくことができるように助け導いてください。今年のアドベントが今日集まりになったお一人お一人の方々にとって意味のある時期として、私たちは過ごすことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。